玉枝アルファ奈良の響き。この番組は奈良で活躍されている方にその方の活動内容や大切にしていらっしゃるお言葉などを頂戴し、またその方を題材にしたショートストーリーをお届けする番組、玉枝アルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。玉枝アルファ奈良の響き、まずはこのコーナーからスタートです。玉枝アルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは安養寺ご住職、並びに特定非営利活動法人お寺おやつクラブ代表理事でいらっしゃいます松島聖郎様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は私安養寺にお邪魔させていただきましたが、静かな趣のあるお寺ですね。
ありがとうございます。
まずこちらのお寺の歴史を教えていただけますか。
はい、このお寺は浄土宗という宗派のお寺で、創建が1633年、江戸時代の創建になります。それ以来、浄土宗法然仏の御教えを、この大和の地でお伝えするお寺として、多くの方の信仰を集めています。
松島ご住職は何代目でいらっしゃいますか。
はい、私32代目の住職になります。
やはりこれはご縁があってご住職になられるという形になったんでしょうか。
は
い、
実はこのお寺は母親の実家でして、そのご縁がありまして、仏縁をいただいたという形ですね。
ではご住職はもう小さい頃からこの安養寺を継ごうというふうに思ってらっしゃったんでしょうか。
いや、思っていませんでした。できるだけお坊さんにならない方法を、見つけるために頑張ってきました。
しかしご住職をしなければならないことになったわけですけれども、いかがですか。
そうですね、お寺というのは本当にありがたい場所だなと、本当に日々実感する毎日です。多くの人に支えられてきた、大切な信仰がありますし、私も少しずつですがそういった、方々の姿を見ながら自分自身の修行を進めている、そんな生活を送っています。
ご紹介させていただきました特定非営利活動法人お寺おやつクラブというところなんですが、こちらはどういったところか教えていただけますか。
はい、NPO 法人として、奈良を拠点に活動している、団体です。具体的に何をやっているのかということなんですが、活動の目的は、国内にある貧困問題を解決する、そういった目的で、法人を設立しました。具体的に何をやっているかということなんですが、まさにこのお寺が、活動の舞台になっています。お寺にはたくさんの、食べ物、果物やお米、お野菜なんかが、お供え物として、集まってくる場所なんですが、時にはたくさんいただきすぎて、食べきれない、状況になることもあります。でその一方で、社会には一日一食の食事に困る子どもたちも増えている。なんとかこのお寺のたくさんある、ということと、社会の一部にはない、それぞれをつなげることで貧困問題の解決につながる、糸口になれないか、そんな思いで活動しています。
やはりきっかけがあったかとは思うんですけれども、この国内の貧困問題というのは相当重要なんでしょうか。
そうですね、なかなか、日本に貧困があるということを、実感として持つ方は少ないかと思うんですが、ちょうど今から6年前ですね、大阪でお母さんと息子さんが餓死状態で発見されるという事件が起こりまして、大きな、ニュースにもなりました。私自身も貧困という言葉を聞くとどこか遠い国で、お腹を空かせた子どもたちの姿を想像していたんですが、身近なところで、餓死事件が起こったということで、またちょうどその事件が起こった頃、私も父親になってすぐでしたので、当事者として、この問題何かできることはないかと、考えるようになったのがきっかけですね。
実際その貧困という言葉なんですけれども、お母さんお父さんいろいろな事情があってそういうふうな形になるんですけれども、やはりそれは経済的なものなんでしょうか。
経済的な、こともあるんですが、一番、いろんなケースを見聞きして感じているのは、お金があってもなくても、そのお母さんや、子供たちが孤立してしまっている、それがつまりは貧困が見えない、ということにもつながっているんですが、自分たちが困っていることを助けてという、存在がいない、また、必要な助けとつながるためのご縁が生まれにくくなっている状況というのが、非常に深刻で、この問題の厄介なところかなと感じます。
やはり見えない部分だからこそ大変分かりにくいんですね。
そうですね。身近に貧困問題というのはありますし、奈良県内にも、全国平均と比べて、それほど差がない、貧困率というのがあります。で、多くの都道府県で、その貧困問題を解決するために、いろんな活動が今まさに起こっている、例えば子ども食堂、今全国に、3000箇所、増えている状況もありますし、少しずつですが見えない貧困を、見ようとする動きも出てきている、力強い動きかなと思います。
全国で広がっているということなんですけれども、松島理事は奈良ということで活動されていらっしゃるんでしょうか。
このお寺の、所在地が奈良の田原本町ですので、私のこのお寺からはその奈良県内の支援団体に、お酒をお届けをするということで始まったんですが、その貧困問題というのはやはり全国にありますし、最近特にですね、お寺おやつクラブ、この法人宛に全国のお母さんたちから、自分たちも助けてほしいとお問い合わせが増えていまして、今実は200世帯ぐらいですね、この事務局から直接お裾分けをお届けをするという、一時的な支援というのも行っています。
それは一回限りのお裾分けということではないんですか。
一回限りではなかなかお母さんたちの課題を解決するのは難しいですので、大体ですね3ヶ月に一度ぐらいのペースでそれぞれ必要なご家庭にお届けをするということで今は進めていますね。はい、
お母さんの方から助けてくださいという言葉を頂戴する方が本当いいですね。
私たちの活動というのは、奈良に所在地ありますけれども、インターネットを経由していろんな方が知ってくださって、でその当事者であるお母さんたちが見つけて、ここなら何か相談に乗ってもらえるかもということでお問い合わせをくださる、まさにその見えない貧困の孤立している状況から一歩踏み出してくださるお母さんたちのその勇気に応えようということで活動を取り組んでいます。で、この直接の、関わりというのはなかなか私たち僧侶というのは貧困問題の専門家ではないので、直接の解決というところはやはり難しいですから、全国でご縁のある団体さんや行政の窓口、いろんな制度をご紹介して橋渡しをしていくということも我々の役目かなというふうに考えています。
ではお裾分け、食料だけを支援されるのではなく、いろいろな面でサポートされていかれているということですか。
そうですね、食べ物以外日用品をお送りするということももちろんですが、そういった情報を提供するということ、あと、必要な関わりを、生み出すためにお母さんたちが今何に困っているのかということを、時間をかけてやり取りしながら聞いていくということですね。私たちだからお話をしてくださることも多くあるというのが、分かってきましたので、なんとか、そのより添いながら、継続して必要な支援につなげていくということを、行っていくことです。
支援されています寺院とか団体は数としましたらどれぐらいあるんでしょうか。
そうですね、今もう全国47都道府県、1200近いお寺さんがいろんな宗派、ございますが、その宗派を超えて共通のこの貧困問題解決するための課題に取り組んでご賛同いただいています。で、そのそれぞれのお寺からお裾分けを受け取ってくださる支援団体も今450ほどに増えまして、地域での見守りを作っていくための連携というのが少しずつ広がっています。
支援される方はやはり対象はお母様とお子様が多いですか。
そうですね、一人親家庭というと、母子家庭父子家庭いろいろありますので、それぞれどちらも、サポートしているんですが、やはりお母さんと子どもさんだけで生活されている世帯の困窮度が、高い状況にありますので、そういった方からのお問い合わせが多いですね。
じゃあお子さんは大体何歳ぐらいから何歳ぐらいまでの方が、
生まれたばかりの、 乳幼児もいますし、大学に通っているお子さんをお持ちの、世帯もありますし、あと、たくさんのお子さんを育てされている、中にはね、6人子供を育てているシングルマザーのお母さんもいて、私自身もね、実は3人の子供がいて、妻と2人で子育てしてるんですけど、まあそれでも大変なので、1人で6人をどうやって育ててるんだろう。もう今すぐにでも子育て手伝いに行ってあげたいと思うような状況で生活されている方もおられるので、なんとか一人で子育てするということではなくてね、社会全体で、ご縁を作って、みんなで子どもたちを育てていくという、状況を作っていきたいというふうに考えています。
お寺っていうのはそういったところでいきますと本当に駆け込むところですね。
うん、そうですね、はい、本当にねよく、昔から駆け込み寺、寺小屋という言葉もありましたよね、というふうに改めてお寺の可能性ということを気づいてくださって応援してくださる方も多くおられます。まあその一方で最初はですね、お坊さんもたまにはええことすんねんなと、まあそんな風におっしゃられた方もおられるぐらい、お寺への期待というのは、どんどん少なくなっている状況だったと思うんですね。ただこの活動が多くの方に知っていただいて、お寺への期待というのも、高まってきている、まあそれは私たちに対しての応援でもありますし、もっともっとしっかり修行してくれよという、応援でもあるんだろうなというふうに受け取っています。で、何より大切なことはですね、お寺というのは仏教を伝えるための場所、仏法は何かというと苦しむ人を救うための教えでありますから、まさに貧困問題で、いろんなハンディキャップを持って、日々生きていくことが苦しい人たちに、教えを伝えていく、ご縁を作っていくということがもう本当にお寺の、役割だと思います。ですからお寺おやつクラブ、何か新しい活動をお寺としてやっているということではなくて、お寺がやるべきことを、変わらずやっている、それを続けていくということなんだろうなということを思っています。
この6年間活動を通じてどんなことを学ばれたといいますか、お考えになられましたか？
そうですね、まあ今お話しした通りお寺の役割というのを改めて確認できたということが一つ、またお寺にはいろんな可能性があって、その可能性を、多くの人たちが、こういう社会問題を解決するためのご縁として、ご参加いただける、場所でもあるということを、実感しています。また、全国にこれだけ、多くのお寺があって、活動が広がっていくということは、全国にそれだけしっかりと信仰が残っているということの表れでもありますから、そういった人々の、お支えをこれからも、次の世代に、つなげていく、そんな役割を担っていく必要があるんだなということを、改めて教えていただいたですね。
お寺おやつクラブ通信といって、まあ、メールでいろいろなことを発信されていらっしゃいますが、その中で、おやつをお裾分けされた子どもたち、またお母さんからの喜びの声がたくさん載っておりますが、なんかこう感動されたといいますか、印象に残っていらっしゃるものでありますか？
そうですね、まあ、日々本当にいろんな、お声をいただくんですけれども、ある男の子が手紙を送ってくれたんですね。まあ、大体メールで来ることが多いんですが、時には、子供たちが、まあ、お母さんに言われて、手書きで、メッセージを書いて、あと私の、ね、似顔絵を想像して書いて送ってくれたりします。でそんな、ある男の子がね、こんな手紙を書いて送ってくれたんですね。お坊さんへ、和菓子はもういいのでポテトチップスを送ってくださいと、まあ、そんなことを頑張って書いて送ってくれました。本来だったらね、勝手なこと、生意気なこと言ってと叱ることかもしれないんですが、その男の子とはもう長い付き合いで、ようやく字が書けるようになった、そして何を思っていたのかということをしっかりと表に出してくれた、要はいろんなことを我慢して生活をしていた、そんな男の子がようやく子供らしい姿を見せてくれたということが本当に嬉しかったんですね。子供の貧困見えないですし、それに対して、全国のお寺、支援団体を通じて活動を行っていますが、実際貧困問題がこれで解消に向かっているかというと、なかなかその手応えはない中で、そういった一人の男の子が子供らしく、変わっていく姿を見せてくれたということが、私たち自身も、まあ、一つの手応えですし、こういった、子どもたちの変化をもっともっと作っていく必要があるんだなということを感じたお手紙でしたね。
今のお言葉の中でやはり今後お寺おやつクラブの活動の、まあ、なんか目標といいますか、そういったところが見えてきているような感じがするんですけれども、理事としてはいかがでしょうか？
そうですね、まあ、よく言われるのが、特に NPO 法人は、NPO 法人が、必要ない、なくなることが、NPO 法人の目的なんだというふうに言われる方もおられるんですが、私自身はですね、この貧困問題というのは、状況が変わっても、絶対なくならない問題だなというふうに思っています。というのは、人々の苦しみというのは時代とともにいろいろと変化しながらも必ずあるものですから、 NPO 法人という、形で活動していますが、それを支えるお寺が、苦しみに寄り添える、いつの時代にも寄り添える場所であるということを、改めて実践していく、お寺の、可能性であり役割というのを、これからも新しい時代にあっても、変わらずにやり続けていく、そんな風に、そんな、社会を作っていきたいというふうに考えています。
時代は変わってもやはり貧困という問題はこれからも続いていくということですね。
そうですね、はい。
さてここ奈良なんですけれども、ご住職にとりまして奈良はどんなところでしょうか？
そうですね、あの一言で言うのは難しいんですが、まあ私が幼少時代過ごした場所で、嫌いだった場所でもありますから、まあいろんな思いがありますけれども、やっぱり、仏教が伝来した場所でもありますし、今の時代なかなか仏教が広まっているかというとまだまだ力及ばずの、時代でもありますから、仏教伝来の地奈良から、この世界に向けてですね、その教えを伝えていくということもありますし、教えの、可能性が社会問題を解決するための大きな力になるということをこの奈良の地から、積極的に発信していきたいと思います。はい。
ご住職ご自身で大切にしていらっしゃるお言葉があれば教えていただきたいんですが。
そうですね、まあ真面目なことをいろんなところで話をしていますし、今日も、そういう、形でお話をしたんですが、まあ、私は座右の銘といいますか大切にしているのが、笑いのある人生を送りたいということなんですね。まあ、常に真剣に向き合いながらもそこに、笑い笑顔があるということがやっぱり大切だなと思います。特にまあこの活動でいうと、子どもたちの笑顔が増えるために、必要なことは何か、そのためにはお母さんが、笑う必要があるということですね。お母さんが笑っているからこそ子どもたちも安心して笑顔になれる、自分たちが我慢していることをお母さんに打ち明けることができる、そんな笑いのある、人生というのを送っていきたいと思います。
ご住職ご自身がお母様にそうやってお伝えになったことはありますか？
それはないですね
ご住職ご自身はやはりじゃあ笑顔で。
そうですね、はい、私は、子供たちが笑顔になれるように私自身が、笑える、人生を送らないといけないなと思います。
で、番組の最後になりますけれども、ラジオをお聞きの皆さんにご住職並べに代表理事という立場から一言お願いいたします。
はい、奈良県も、必ずどこかで、貧困問題がある、場所の一つですから、多くの人たちに私たちの活動、お寺が頑張っているということではなくて、身近なところに貧困問題があるということを注目して、日常生活を送っていただけるといろんな発見があると思いますし、まあ、その、ことを、気づいた方が当事者となってこの活動を応援していただけたら、力強いです。
はい、ありがとうございました。タマイルアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのは安養寺ご住職並びに特定非営利活動法人お寺おやつクラブ代表理事でいらっしゃいます松島聖郎様にお話をお伺いしました。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
玉ゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子。玉ゆら劇場、おやつの思い出。85歳になるおばあちゃん、私たち家族の家から少し離れたところに一人で元気に住んでいる。
ご飯はこっちに来て一緒に食べるから会わない日はないんだけれど、ちょっと困った癖がある。おばあちゃんは孫の私たちにおやつを持ってくる。それも袋入りの昔からあるどこでも見るお菓子。小さかった時は家に来た友達と一緒に食べたり嬉しかったこともあったけど、大学生や勤め人の孫には全然ありがたくない。はい、おやつと今日も同じ袋菓子を一つ持ってきた。ねえおばあちゃん、どうせやったらおやつにスイーツはどうやろう。
スイーツ？
そうそう、前に白いちごのタルト見て食べたいなって。
タルトって何？白いちご？白いちごなんか食べたら酸っぱい酸っぱい。
あのねおばあちゃん、白いいちごは赤くならないいちごで、出回る数が少ないし珍しいいちごなんよ。そんないちごが乗ったタルト食べたいな。
そんな私の声を聞いて母が、そうやって高いスイーツおばあちゃんにねだってもあかん。
せやおばあちゃん、これからはスイーツいうか氷やな。おやつに氷食べよ。
あ、そうそう、奈良は今氷で盛り上がってるんやって。
氷の神様氷室神社っていう神社もあるって。奈良公園の近くらしいよ。
奈良公園。
いつも明るいおばあちゃんの声が低くなった。
どうしたんおばあちゃん。
奈良公園には鹿がおる。
せや、当たり前やないの。
あ、鹿のおやつは鹿せんべいと私が言うと、いつもならノリのいいおばあちゃんが何も言わなくなった。そして奈良に行きたい、鹿見たいとポツンと言った。
奈良に来てびっくり。思ったより人が多い。それも外国の人。
奈良公園では鹿と写真を撮ったり鹿せんべいをあげたり。私は氷が目当てだから人が多くて暑い奈良公園から商店街に行きたいけど、おばあちゃんは日陰に座ってじっと鹿を見ている。鹿せんべいを食べさせるところをスマホで撮っている人がいた。いいショットをと思っているのか、そんなにじらしたら鹿も怒るよと思っていたら、
あ、鹿が観光客の手にあるせんべいを差し出す前に奪った。びっくりしてせんべいを離した観光客。せんべいがパラパラと下に落ちた。
あと言ったのはおばあちゃん。なんとその落ちたせんべいのところに行っておばあちゃんは拾った。落とした人に返すのかと思ったら、鹿せんべいを手にしたままじっとしている。そしてそのせんべいを自分の口に近づけた。
すみません、ほらおばあちゃん、鹿せんべい私たちも買って鹿にあげようね。
慌てて私はおばあちゃんの手を引いてその場を離れた。
おばあちゃんどうした？まさかさっき鹿せんべい食べようとしたんと違うよね？
と聞くと、食べたかったんやという。私はびっくり。
何言うてんの？あれは鹿のおやつ。
おやつなんてええもんあらへん。おばあちゃんの子供の時は戦争があって、せんべいもドロップもチョコレートも何も買えんようになって。でもな、おばあちゃんのお母ちゃん、あんたのひいおばあさんやな。配給の小麦粉をちょっとずつ貯めて作ってくれた薄いホットケーキとは言えんな。そんなおやつでも嬉しゅうて。せやけど、そのお母ちゃんや家族と離れることになった。あんた疎開って知ってるか？おばあちゃん
奈良に疎開で来てたんや。疎開、昔学校で教えてもらったことがあった。大阪の子供たちが戦争中親から離れて学校ごとに集団生活していたということ。疎開言うてもおばあちゃんは大阪からやし、奈良はまだ近い。何かあったら帰れると思ったけど、家族から離れて寝るのは寂しい。でも一番悲しかったのは食べ物、ご飯や。あんまりお腹が空いて奈良公園に行った時、鹿せんべいのかけらが落ちとって、そのかけらを友達と半分にして食べた。国民学校5年生やった。小学5年生の時のおばあちゃんがこの奈良公園にいて鹿せんべいのかけらを口にしたということ。今のように楽しい観光でなく疎開で奈良に来ていたということ。その同じ場所に今いるということ。そうか、だからおばあちゃんはいつもおやつを。おばあちゃん、おやつありがとう。そうや、あのいつも買う袋入りのおやつ、初めて売られてるの見た時、みんな今日さんおやつ食べって思ったもんや。おばあちゃんのおやつは、私たちのスイーツとは全く別の言葉なんだ。いや、今だっておやつ嬉しいな、食べたいなと思っている子供は日本にも世界にもたくさんいる。どこかで誰かがおやつを待っていて届けてくれる人がいる。ありがとう、おばあちゃん。
玉枝アルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。番組の最後はニコの演奏で心を癒していただきましょう。森康文さんの演奏で、チタオプチタオ、知ってる？知らない？